個人的にこう続きもののドラマとか映画とかって見るの結構ハードル高いと思うのね。今いろんな面白いものが世間にあふれてるじゃないですか。なんだ、ワンツースリーってあって、外伝もあって、でこの辺の作品も見といた方が楽しめるよみたいなのって全部見た人はさ言えるじゃん。だってその見方で面白かったわけだからさ。もしくはその見方をしなかったから、ああこの順番が正解だったかっていうのがあるから、見る予定があるならだけどみたいな感じで言いますけど、ね、言われる方はさ、なかなかハードルが高いかもなとはちょっと思うよね。うち、夫が一人いるんですけど、夫にね、漫画を勧めるときに、それって完結してるの?っていうのはたまに聞かれますね。完結してないと、例えば面白かった時に20巻まで出てて、20巻まで読むじゃん。続き気になるけど、あとはさ、大体、本誌で読まない場合は1冊ずつ、しかも半年とか1年出るのを待って、じわじわ進めていくじゃん。それが割と耐えられない時があるらしくて、いや、わかる。気持ちはわかるんだよな。そういう意味では、鬼滅の刃とか結構進めやすいですよね。内容を好みかどうかっていうのは別として、あら完結してるからな。でちょうどね、読みやすい冊数なんだよな。ゴールデンウィーク中読んだらって言いやすい冊数だと思う。なんか最近漫画読みたいなっていう人がいたら、いやね、ブリジャートン家っていうタイトルのネットフリックスのドラマを見てるんだけど、外伝っていうのがあって、ブリジャートン家ってブリジャートンっていう一族の人たちが一応毎回主人公なのね。でまあシーズン1からシーズン3まであって、シーズン3が先頃全話公開されたんですよね。で割と面白くておすすめだなって思ってるんだけど、外伝見た方がいいよ。さっき話したのなんだよっていう話なんだけど、外伝見た方がいい。外伝見ないとシーズン3で繋がらなくなることある。あと外伝を見た方がいい。ね、何言ってんだっていう風に思うよね。いやでもね、私勧められる側だったら、何外伝とかもあんの、外伝も明日あんの、じゃなんかすげえ暇な時にまあ見るかな、シーズン3か長いなっていう風に私は思う。でまあまあ勧めますけど、私はね割と面白かったので、まあ、別に好きな順番で見たらいいと思う。でもシーズン2を見た後に外伝見た方がいいよ。不思議だよね。自分はやられたくないのにさ。いやでもそうなんだもん。ね。見た人はそうとしか言いようがないよね。でも、どういう風に見るのも見ないのもあなたの自由だなっていう風に思います。今日はですね、若干ネタバレなるべくしないように喋りたい。ブリジャートン家の、最新話、2024年の6月に、シーズン3が一応8話まで公開されたので、まあ、その感想を話していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いやほんとね、ブリジャートン家の人たちは割とこう表舞台に出ていきやすいんですよね。お金持ちだし華やかだし、なんかやっぱ爵位を持ってる持ってないっていうのが結構その舞台のね世界の中では重要で、男爵とか子爵とかさ、私はその順番が全然わからないんだけど、男爵とか子爵とかの順番が軍曹とか中将とか、あの辺の誰が偉いのかわかんない。ケロロ軍曹ってどのくらい偉いのかわかんないんですよ私。同じように会社員なのに部長とかグループ長とか主任とかあんじゃないですか、なんかこう偉い人票みたいな会社の中に、あれ見ないとわかんない。いやほんとね、なんかごめん、ブリジャートン家の話と関係ないけど、私新卒で入ったのが販売をする、ところだったので、店長と副店長ぐらいしかいなくて、誰が偉いとかあんまりわからなかったんだよね。役職ついてる人があんまりいなかったから、だからなんだろうな、あんまりその実感としてわかんないんだよね。へえ部長なんだ、ふーんみたいな。で部長って結構偉いよね。私ね、部長と役員ぐらいしか分かんない、偉さが。 結構やばい、会社員をやっていてかなりやばいなって思ってるんだけど、はい、それは関係ない話。そう、ブリジャートン家の話ね。ブリジャートン家の人たちは結構みんな美男美女揃い でいい結婚をしててみたいな話だったんですよ。でシーズン1とシーズン2は、まあ、そのブリジャートン家の人たちが、まあ、その華やかなめくるめく大人の恋愛を繰り広げていくみたいなのがあったんですけど、3はね、結構その今まで日陰者だったりとか、なんていうのかな、あんまりそのピックアップされてこなかった人たちが、この人たちは実はこういう風に感じてたとか、もともと平民だったんだけど急に爵位を、まあ、どっかから相続するんだよね。親族が亡くなったりして遺言に、まあ、その誰々に譲りますみたいなことが書いてあって急に偉くなったりする人もいるわけよね。でそうするとこう社交界に出ていかなきゃいけなくなってですね、で仕事しちゃいけなくなるんだよね。なんか事業を持ってるとかそういうのってあんまりその働く労働するっていうのがやんごとなき人たちの中ではあんまり良しとされていなくて、下手すると王妃様に何なんか経営とかしてんの、やめなよみたいな、なんか言われたりするのよね。あ、そうなんだと思って、働いちゃいけない世界最高と思ったんだけど、でもね、なんかこうどうしてもやっぱり見てると時代的な部分もあるんだけど、女たちに教育が施されていなくて、なんかねこうキャラクターの中で机でね何かこう文章を書いてる人がいて、どうして今で作業してるのっていう風にお母さんに言われるんだけど、私の部屋には机がないからって言ってて、本当にその花嫁修行しかやらされなかった、そのせいで花嫁になれない場合積むんですよね。本当にねひどい世界観だなと思うんだけど、そのひどい世界観に結構今話はスポットライトが当てられていたなというふうに非常に思いますね。もちろんそのお話的に都合がいい部分があったりとか、めちゃくちゃツッコミを入れたい部分とかもあったんだけど、いや今回面白かったですね。あの背が高くて結構ツンツンしたキャラクターのクレシダっていう女の子がいるんだけど、本当にねクレシダを見ていて私は胸が痛かったですね。あんたね、あんたそれはねあんたのせいじゃない、あんたが教育を受けさせてもらえなかったからであってあんたのせいじゃないんだよっていう風にすごい思うし、あとねメインキャラクターになっていくのって娘たちなんだよね。こう結婚適齢期、そのお話の中で結婚適齢期と呼ばれている娘や息子たちがやっぱりその社交界で恋愛をするっていうのが中心のお話ではあるんだけど、なんかお母さんたちもいろいろ思うところがあったりとか、まあ、あとお母さん世代ってもう多分、お話の中で40代とか50代とかもっと上の世代の人たちもいるんだけど、今までは割とこう大人は大人っていう風に描かれてたんだよね。分別のある大人というか、マナーやモラルがなってる大人、もちろん性格が悪い人がいたりとか常識がない人がいたりとかもするんだけど、でもみんな大人っていう風に描かれてたんだけど、大人たちもいろいろあったんだなって、こうならざるを得なくてこうなったんだなみたいなのが今回結構描かれていて、それが良かったですね。なんか一般的な娘をあまり愛さないとか自分のことしか考えてないとかひどいことを言うとか、ご時世的に言うと毒親と呼ばれるような人たちも結構出てきて、でそれに対してブリジャートン家のお母さんは結構優しい人なんだよね。あとね、なんか恋愛至上主義みたいなところがあって、ご自分が恋愛結婚だったからその娘とか息子たちに愛のある結婚してほしいっていうふうにすごい思ってるので、その愛のある結婚っていうのは情熱的な愛、恋は落ちるものみたいな、なんかそういう発想の人で、なんかねそういう恋に落ちてほしい、愛する人を見つけてほしいっていう風に思ってる人なんだけど、なんかそれが子供にとっては毒と感じる場合もあるっていう、なんていうの、嫌な人間じゃないんだけど、でもその愛のある結婚してほしいっていうのも合致すれば子供たちにとってはいいかもしれないけど、押し付けではあるんだよね、すごくね。だからそれが結構ちゃんとダメな感じに描かれていて、本人の性格の良し悪しとか人間性の良し悪しとは関係なく、親のこうなってほしい、こうであってほしい、これが幸せだっていうふうに考えてることが子供が受け入れられないパターンもあるんだよなっていうのが結構ちゃんと描かれていて非常に良かったですね。こう親子だからって考え方が一緒ってわけじゃないし、気が合うっていうわけでもないよねっていうのはなんか見ていてすごい思いましたね。あと今回はシーズン3はあのブリジャートン家のお迎えに住んでいるペネロペ・フェザリントンが主役だったんですけど、もう私は もうね、録画っていうかダウンロードしといて外で見てたんだけど、もうニヤニヤが止まらなくてやばかったですね。電車の中でニヤニヤしながら見ちゃってね。でもね、あんまりね、ネットフリックスの作品なので結構ね、性描写が過激なんですね。え、これ今このシーン必要だった？みたいな性描写のシーンがあったりとかするので、なんか今回はすごいね、みんなのことを応援したいなっていうふうに思いました。あとやっぱね、大人たちもその昔まだ自分が10代だったりとか、そういう時の許せなかった辛い思い出みたいなのを抱えてたりするし、それが単純な誤解だったりとか、何かこうボタンの掛け違いみたいなことだったりとかもするので、お互い話さないとわからないよなっていうふうにすごいなんか思いましたね。まあ、あと個人的にはその女王陛下の、まあ、あすかな、ちょっと都合がいい感じも、まあ、若干はしたんだけど、なんだろうな、その、度量、器のデカさみたいなのを感じたので、やっぱりその、女王陛下が主人公の外伝を見てほしい。外伝を見てからシーズン3を見てほしい。ごめんごめん。あんまりこういう進め方は良くないね。いや、本当ね、プリシャートンキ面白かったです。という感想の回でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。梅塩でした。おやすみなさい。